それでは、ホセア書の聖書公開、今日は第10回目になります。8章、全体からお話をしていくこといたします。お読みするところは、8章の1節から8節までにいたします。最初にお読みいたします。ホセア書8章1節。角笛を口に当てよ。わしのように主の家を襲う者がある。イスラエルが私の契約を破り、私の律法に背いたからだ。私に向かって彼らは叫ぶ。我が神よ、我々はあなたに従っています。と。しかし、イスラエルは恵みを退けた。敵に追われるがよい。彼らは王を立てた。しかしそれは私から出たことではない。彼らは高官たちを立てた。しかし私は感知しない。彼らは金銀で偶像を作ったが、それらは打ち壊される。サマリアよ。お前の子牛を捨てよ。私の怒りは彼らに向かって燃える。いつまで清くなり得ないのか。それはイスラエルのしたことだ。職人が作ったもので神ではない。サマリアの子牛は必ず粉々に砕かれる。彼らは風の中で巻き、嵐の中で刈り取る。芽が伸びても穂が出ず、麦粉を作ることはできない。作ったとしても他国の人々が食い尽くす。イスラエルは食い尽くされ、今や彼らは諸国民の間にあって、誰にも喜ばれない器のようだ。アーメン。お祈りします。天父様、今晩も私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もホセア書を通して語ってください。イスラエルの罪に対してホセアは語っております。攻めていくのでなくて、何とかして彼らの姿に気がつかせ、誠の神様に立ち返るようにと、ホセアが彼らに警鐘を、ラッパを吹いております。どうぞしよう。今日でも昔も同じです。私たち人間は変わっておりません。どうぞしよう。これらの一つ一つ、私たちの人生に語られる神様の愛の警鐘として受け止めることができますように、今晩も導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、第10回目です。今日の御言葉は7節にある言葉。彼らは風の中で巻き、嵐の中で刈り取るというところから、風を巻き、嵐を刈り取るとしました。風を巻き、嵐を刈り取る。前回は半焼きの歌詞についてお話をしました。神も世も二面性を持って神様の前に立っている姿でした。神もこの世も、神も富も霊も肉も、そのようにしてどちらでも選びつつ歩んでいるっていうイスラエルの姿をホセアは忠告しておりました。そんなことをしていくならば、結局は自分の国を失っていかなければなりません。8節に、イスラエルは食い尽くされ、今や彼らは諸国民の間にあって誰にも喜ばれない、食い尽くされると書いておりますけれども、そうです。本当に彼らは良きと思ってやってるんですけれども、彼らのやっていることは滅亡を自分から招いていることだと言っております。神も世もっていう時に、じゃあ神は正しくて世はどうでもいいのかっていうなら、そうではないんですね。神も世もっていう時に、世も大切なんです。ただしそこには秩序っていうのがあって、上下、それらを間違ってしまってはならないんですね。この世と神の国、愛矛盾はしていないんです。この世も神が作り、神様が必要として作ってくださいました。それぞれの役割、立場があります。何よりも大事なのは、神も世もではなくて、そこに秩序があるということです。秩序。イスラエルは半分半分、どちらでもっていうことを言ってましたけども、不健康な目っていうことで前回お話をしたと思います。そうです。私たちには左と右の二つの目があります。もちろん一つでも見えるんですけれども、どちらかというと右目を神として、左目をこの世っていうふうにして見るとちょっといいかもしれません。やはりこの二つの目が距離があって存在してるっていうこと。これに意味があるわけですね。例えば、健康な目っていうのは、これが二つの目があることによって遠近が分かる。近い遠い分かる。 過去、現在、未来っていうのが、神様とこの世界っていうのを見る。神はこうした。でもこの世界がこうした時には神がこうなったとか、そういったことが見えてきます。過去、現在、未来が見える。それから二つの目が揃っていることによって、高低、上下、高い、低いっていうものの判断もとてもよくできるようになっていきます。主従の関係です。ですから、私たちは神様を見ると同時にこの世も見なきゃいけない。しかし、それは、この世から神を見るんじゃなくて、神からこの世、右目から左目。それで判断していくときに、私たちは正しい判断ができるようになっていきます。8章の1節に、角笛を口に当てよ。わしのように主の家を襲う者がある。角笛を口に当てよっていうことは、角笛を吹けってことですね。すなわち警告せよってことになります。預言者の大きな働きは、これは警告することです。ラッパを吹くことですね。ですから、この時代から、あと何年だったでしょうかね。十何年の後に、北イスラエルはアッスリアに完全に滅ぼされて、連れて行かれてしまうんですね。それが BC の722年でした。ですから今、ここで、ホセアは差し迫っている。あと本当に何十年もしないんじゃなくて、十数年ぐらいの間に、イスラエルは亡くなっててしまう。っていうことを神様からも示されていたのかもしれません。ですから、角笛を口に当てよと神様が言いました。それは彼らを責めるためじゃなくて、愛してるから忠告しなければなりません。そのためにホセアを用いておりました。神の裁きが近づいて、ここに、わしのように主の家を襲うものがあるっていう、まあこれをハゲタカと言ってもいいかもしれませんね。ハゲタカ、死体のあるところを狙ってそこに飛び降りようとしている。イスラエルはまさに死んだ体のように横たっている。それを例えられております。ですから本当に死の使いサタンが、そして死が襲ってきて彼らを食い尽くしていきます。なぜそうなったかっていうと、イスラエルが私の契約を破り、私の律法に背いたからだ。と言います。神様の契約。では、神様と人間との契約は何でしょうか？もちろん、それは実会っていうことができますね。実会。しかし、実会ありますけれども、実は一つと言ってもいいんです。神と人間の契約は一つ。それは、モーセの実会の第一回。一回がすべてのすべてが関わってきます。私の他に何者も神としてはならない。私だけを神とせよ。これこそ神様と人間の契約、律法。ですから第一回、私の他に何者も神としてはならないっていうのは、ブドウの木に例えならば一番の根元の幹ですね。幹。あらゆることここから登っていく。そしてさらに2階から4階まで偶像を作るな。第2階、第3階は乱りに主の名を唱える、まともに人格と人格交わりを。そして第4階は安息に打ちを覚えて聖と聖を。この第2階、第3階、第4階は第1階につながるための戒めなんですね。第一回につながるための戒め。偶像を作ってはできなくなります。それから、名前を、他の名前を呼んでたりしていれば、人格と人格の交わりができなくなります。それから、安息日。愛するために時間を作らなければ、それもなくなっていってしまいます。第二回から四回までは、これは神様とどのようにしてつながっていくか。神様の命がどのようにして私たちにやってくるかっていうことを示すものでした。で、第5回から、父母親前から第10回までは、この世で私たちが人間同士がどのようにして愛し合っていくか。でもこれも私たちは愛し合うことはできませんね。でも第1回、 第1回から第2、3、4を経て、そして私たち一人一人が殺すなかれ、勧誘するなかれ、盗むなかれってですね、そっちの方を守っていくことができます。神様の戒め、それはモーセの第1回がもうほとんど全てだ。それ、その第1回を解説しているのが第2回から10回までって言っても言い過ぎではないんじゃないかと思います。戒めは、神を愛し隣人を愛する。神を愛さなければ隣人を愛することはできません。また神様を愛するっていうことは、神に愛されることです。神に愛されてやっと隣人を愛することができます。しかし、今日読んだところでイスラエルの民の現実っていうものが書かれてあります。民がどのようなことを行っているかが記されております。まず2節に、私向かって彼らは叫ぶ、我が神よ、我々はあなたに従っています。戒めを守ってますっていうことを堂々と言ってるわけですよね。これはまさに偽善の罪です。偽善、しかし偽善っていうのは単なる嘘っていうような意味が濃いと思うんですけれども、偽善よりももっと深刻な言い方があります。何でしょうか？それは自己欺瞞です。自己欺瞞。単なる嘘をつくときには自分でも嘘だなって分かってるんですよね、まだね。でも自己欺瞞っていうのは、自分で自分を騙しちゃってるから、自分が嘘をついてるとは思わないで嘘をついていくわけです。ですから、ここちょっと言葉違いますけれども、区別すると面白いと思います。欺瞞っていうのは、語る人自身が自分自身を騙しているってことです。ある本の中に、ギリシャの哲学者のエレペドクレスっていう人、すごい昔の人ですけれども、彼はですね、政治、経済、医学、文学、本当に多彩な天才だったそうです。不思議なことを人々に表して示していきました。そしてだんだんだんだんやっていくうちに、彼は自分が神であるっていうふうに思い込むようになったそうです。振る舞うようになったそうです。そして、私は神だから死ぬんじゃなくて昇天していくと公に言った。そしてみんなを集めて、これから昇天していく、見てくださいって言ってですね、何をしたかっていうと、火山の火口に飛び込んだんだそうです。これ本当かどうかわかりませんよ。いずれにしてもですね、いつまでか自分で自分を騙していく。またいろいろな宗教もそうですよね。伝道の上手な人を見てください。本当にその人が、自分自身を騙している人が私たちに語るとですね、本物に聞こえるんですよ。すごく、いろんな宗教の教祖とかなんかとかですね、まず人を騙すためになんかやってるんじゃなくて、自分が自分に騙されている、だから人々に関心を持たせて、そしてなんか本当だって思わせる。テレビ映画でも何でもそうだけども、俳優すごいなと思いますね。涙流せるんですよね、流さなきゃならないところに。あれ、他人になってたら流せないですね。やっぱりその人物に自分自身はなりきってる。てか、自分で自分を本当に騙して、私はもう聖の隆じゃなくて誰々だって言って、今ここで追い詰められてるんだっていうに、自分で自分を騙してるから、あれ、必要な時に涙を流して、そしてそれを見て私たちもまた泣いてしまう、そういったことじゃないかなとも思います。またこんなのもあるんです。孟子、中国の孟子のお母さん、自分の家の隣の人がイノシシを殺して料理焼くことしてたそうです。そしたら、その子供がお母さんに、お母さん、あの人は何してるのって言ったときに、お母さんが、え、あれはね、料理してあなたに食べさせようとしてるのよって言っちゃった。全然嘘なんですよ。ところが、やがてその自分自身の言葉が気がついて、これは嘘を反省して、後で自分で肉を買ってきて子供に食べさせたそうです。自分でやったことを自分で後始末しなきゃいけないってことですよね、この言いたいことは。本当に私たちが やってること、それは自分で後始末をしなきゃいけないんですよね。自分で撒いたものは自分で刈り取らなきゃいけなくなります。自分自身を騙していく。自分でそれを償わなければならなくなっていくよと私たちに語っております。自分で自分を欺いているうちに、自分たちは本当に、これはクリスチャンもそうですけれども、もし私たちもですね、本当にいろんなメッセージを聞いて、そしてその時に、いつの間にかやっぱりその人が言うから、みたいなことになっていくと、これ危険ですね。いつ前か自分で自分を騙すことになっていってしまうんじゃないかと思います。本当にどのようなことでも神はって言って自分でそこに立ち返っていく。そのことをいつも注意していかないと私たちも騙されてしまうと思います。本当に大伝道者が来ました。あの人のメッセージは素晴らしいです。あの人の言うことは大丈夫です。っていう時にその人が陰でですね、何やってたかって暴かれた伝道者いっぱいいますよね。そのようにして見ていかなきゃなりません。神様を愛していると言いながら、他人を批判するとするならば、神様を愛してないっていうね、私たちはそのぐらい見ながら、真理を求めていかなければならないと思います。また、3節に、しかしイスラエルは恵みを退けた。イスラエルは恵みを退けた。恵みっていうのは受け取るものなんですね。報酬っていうのは、これは相手に与えていくもの。恵みは受け取るもの。受けるものに必要な資質は何かというなら、謙遜っていうことじゃないでしょうか。謙遜。神の声を聞く。聞こえる。皆さん。どんな時に神様の声が聞こえて、どんな時には神様の声が聞こえないかっていうことを考えたことあるでしょうか。ある人が、女性の方だったんですけれども、こんなふうに語ってくださったことを思い出します。神様と私はシーソーに乗っている。先の方に神様、こっちに自分が乗ってるっていうんですね。そして、謙遜を忘れて、自分の考えを先行させる。自分を重くするって言うんですよ。イエス様よりも自分を重い存在にする。重要な存在にする。そうと、神様の声は聞こえなくなる。そして、自分よりも神様を重くする。重要視する。そうと、自分はその神様によって持ち上げられていく。その時に私は神様の声を聞いている時なんだ。っていうふうに言いましたけれども、これとてもいい表現だと思いますね。いつ私たちは神様の声を聞くか。それは私たちが神様によって持ち上げられた時。持ち上げられた時っていうのは自分よりも神様を重くした時。重んじた時。その逆に、自分が重くなると神様ほっとですね、私持ち上げて、そしてなんかできそうに感じてしまう。そういったことがあるんじゃないでしょうか。自分を重くする自己中心、自己主張と神。そうすると神様を持ち上げてしまって、自分の思い通りにしようとしてしまいますので、気をつけていかなきゃなりません。詩編の149-4節に、詩編の149-4節に、主はご自分の民を喜び、貧しい人を救いの輝きで装われる。貧しい人っていうのは、これをへりくだるものって別の聖書では訳しておりますけれども、主はご自分の民を喜び、へりくだるものを救いの輝きで装われる。そうです。へりくだるものをイエス様が持ち上げてくださって、飾ってくださる。また、箴言の3章の34節。箴言の3章の34節には、主は不尊なものを侮り、へりくだる者に恵みを賜る。そうです。不尊なものっていうのは傲慢なものってことです。でも、へりくだる者には恵みを与えてくださるとおっしゃってくださいました。 恵みを退けるってことは謙遜を忘れてしまうっていうことになります。自分が神様を持ち上げていくことがないように、神様を重くして、自分がむしろ神様に持ち上げられるものになっていきたいなと願います。次に、4節。彼らは王を立てた。また高官たちも立てた。と書いてます。王や高官を立てる。これはどういったことでしょうか。サムエル記上の8章。サムエル記上の8章。新共同訳聖書ですと438ページ。新共同訳聖書。イスラエルの歴史の中で、ペリシテがとても強くなって、イスラエルが危険になってきました。その時の預言者はサムエルだったんですね。そして民は一斉にサムエルに向かって、8章の5節に、彼に申し入れた。あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道を歩いていません。今こそ、他のすべての国々のように、我々のために裁きを行う王を立ててください。と言って、この時からイスラエルは預言者ではなくて王様が治めるって形になりました。サウルっていうのは第一代目の王様。そして、王くれ、王くれって言った。それに対してサムエルは忠告したんですね。それは7節に、神様の言葉がサムエルに臨みました。7節に、主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けている。サムエル、あなたを退けたんじゃないよ。私を彼らは退けたんだよ。って言って。だから彼らの言うことを聞くしかない。ただし、警告しなさいと言いました。それは9節です。今は彼らの声に従いなさい。ただし彼らにはっきり警告し、彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさい。もしあなたたちが王様を立てたらどうなるかっていうことを教えておきなさいと言いました。どんなことが起こるかっていうと11節。彼はこう告げた。あなたたちに君臨する王の権能は次の通りで、まず、あなたたちの息子を徴用する。ここのあなたたちの前に、自分のためっていう言葉ちょっと入れるっていいんですね。自分のためにあなたたちの息子を徴用する。それから、12節、千人隊長、50人隊長を任命して、王のための、自分のための工作、しもべとして使うっていうこと。これは13節から、新共同訳聖書ではまたってなって、そしてあなたたちの娘よってあるんですけれども、そのまたとあなたの間に自分のためって書いてある。また14節、また自分のため、自分のためを入れてあなたたちの最上の畑、没収し。15節にもまた自分のためあなたの穀物。また16節も自分のためあなたたちの奴隷を。17節にもまた自分のため、あなたたちの羊の十分の一を。これ、自分って入れるとここはっきりと意味が分かってきますね。そうです。王なるものは、結局は自分のためにやっていく。この世の王は、神の代理者であるはずなのに、逆に神様を退けて、自分が神となって、自分が王となっていく。絶対先制君主って言うんでしょうか。ではなぜ民は王様を要求するんですか？その本心は何だろうか？それは荒野でサタンがイエス様に石をパンに高いところが飛び降りて支えるから。何を言ってるかというとですね、イエス様にあなたが神になりなさいと言ってるんです。あなた自身が個人で神になりなさい。父なる神様から話すっていうことですね。だからイエス様は父っていうことを持ってきている。そして実にサタンも私たちをどうしたいかっていうと、本当の神様から私たちを話したいんです。話すとどうなるかっていうと、 自分の思い通りになるからです。私たちがイエス様につながっているときに、サタンは私たちに関われなくなってしまう。でもイエス様から離したら、サタンの方が自分が神になって人をしもべにできる。これをやっていくんですね。ですから、本心は自分自身が王になって支配したい。だから、逆に言うと、誰かを王様に立てることによって、自分のやりたいことができる。結局は、あの人を王様にして投票するけれども、その人のためじゃないでしょ？自分のためですよね。現代の投票だって、根底を考えていくならば、結局は自分のため。要するに、自分が王になる。イエス様が自分の上に王がいては困る。ですから、その王を取って、自分が王になるために仮の王様を立てていく。こんなことをやっているのが私たちがやっていることではないでしょうか。彼らは王を立てる。それは自分が王として生きるために他なりません。元に戻りますけれども、7節ぐらいに、彼らは風の中で巻き、嵐の中で刈り取る。今日のメッセージの題のところです。風っていうのは何だろうか。風っていうのは自分の主義主張と言ってもいいです。自分の主義主張。俺の考えはこうだって口から出していく。これ一種の風。風をまく。しかし、風をまいていい気になっているんだけれども、その風をどんどんどんどんまいていくと、やがてその風がまとまって自分に逆流してくる。嵐となって自分を襲っていく。私たちは嘘をついていく小さい嘘。やがてその小さい嘘が固まっている自分自身を倒す。大嵐になって帰っていく。そういったふうに考えるといいんじゃないかと思います。自分は賢く生きれる。神より離れても、自分を欺いても。しかし気がつくと自分自身が吹いた風、嘘、偽りによって自分が倒されていくっていうことをどこでも起こってくることだと思います。自分自身の主義主張を撒いていく。芽が出る前に、芽は出るけれども、穂は出てこない。そのことが次に、芽が伸びても穂が出ず、麦粉を作ることはできない。作ったとしても他国の人々は食い尽くしていく。他のものに奪われていくと言っております。他国アッシリア、エジプトに彼らは風を送った。そしておべっか使っていった。北イスラエルはアッシリアに近寄っていった。南ユダはエジプトの方に近寄っていたりとか、いろいろなことをしてきました。結局はどうなっただろうか。北イスラエルはアッシリアに連れて行かれて帰ってこなくなりました。ユダはバビロンに連れて行かれて、でも幸い神様のご計画の中で戻っていくことはできましたけれども、ずいぶん長い間、そこに奴隷として連れて行かれてしまいました。貢ぎ物を捧げたはずなんですけれども、結局は自分自身が彼らの貢ぎ物にされてしまっていくっていうことが起こってきます。彼らが神よ神よと言って行けば行くほど、13節ですけれども、むしろ裁きを増していく。なぜならば、彼らが神よ神よと言っている神は偶像だからです。偶像だから。自分のための利益のため、肉を満たすための神だから。自分を神として生きる人間、これは本当にどうすることもできなくなっていってしまいます。結果は13節のおしまいの方に、その罪を裁かれ、彼らはエジプトに帰らねばならない。400年間の奴隷のところに帰っていかなければならないって言っております。さて、風をまくってことでしたけれども、私たちは自分の中に神様の言葉を撒いていく必要があるんだろうと思います。そうじゃなくて、風、自分の中から出てくるものを一生懸命撒いていくんじゃなくて、むしろ神様の風なる聖霊、御言葉、 それをいつもいつも自分の中に取り入れて取り入れていく。出すんじゃなくて受け取っていく。神様に命じていくんじゃなくて神様に聞いていく。そして従っていく。もちろん、まとめて言うならば、イエス様を主として、キリストを重くして、私はキリストによって持ち上げられる存在となっていく。それこそ私たちにとって必要なことではないでしょうか。風を撒いて嵐を刈り取る。人は撒いたものを刈り取らなきゃいけません。でも自分が考えた身ではなくて、むしろ私たちは罪に刈り取られていってしまう。どうかそのようなものにならないように気をつけたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ホセアを通して、またイスラエルに語られた言葉の一つ一つは、今の私たちにも同じように語られている言葉です。どうぞ主よ。私たちは自分を神とし、自分の風を撒き、自分の言葉を語り、しかしその結果として、本当にどうすることもできない重荷を負わされていく現実を何度も何度も経験しております。どうぞ私たちはいつも聖霊なる風を引き受け、受け取り、そしてそこから伝わってくる御言葉を受け取って受け取って、それを貯めて貯めて、そこから出てくる命で生きるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。